それでは石井知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが今回はどんなテーマでしょうか。
今回はですね、佐賀県で全国知事会があったんですが、そこでも議論になりました少子化対策、人口減少問題と税源の偏在税制問題についてお話したいと思います。
先ごろ佐賀県で開催された全国知事会議では少子化対策、人口減少問題が大きなテーマとして取り上げられました。どのような議論がされたのでしょうか。
はい、日本創生会議っていうのがあるんですけれども、これまでのような人口減少あるいは地方から大都市への人口流出が続きますと、2040年までにですね、20歳代から30歳代の女性がですね 50% 以上減少する市町村が全体の約半数になる。でこういう市町村は人口維持は困難で、将来的には消滅する恐れが大きいと、こういうレポートが出たんですね。でそこで、今までもちろん全国の都道府県も市町村ももちろん国もですね、少子化対策、子育て支援政策っていうのがあったんですけれども、この辺で今までの延長線じゃなくて思い切ったね、少子化対策、人口減少対策を打ち出さなきゃいけないと。でそういう意味での少子化非常事態宣言っていうのを、知事会として決議しまして、この問題にしっかり立ち向かおうというふうにしたんですね。
そうした現状を踏まえて少子化対策のために思い切った政策を展開すべきということですけれども、では具体的な政策としてどんなことが考えられますか。
そうですね、例えば富山県でお子さんを何人欲しいですかと聞くとね、理想としては3人欲しいっていう人が半分なんですね。しかし実際にはね、2人が精一杯かなというのは大体やっぱり半分ぐらいなの。その理由はっていうとね、やっぱり子育てや教育にお金がかかりすぎると。でそこで、国にもお願いして、例えば3人目がですね、できた場合の保育料を1人目2人目よりも思い切ってね、負担軽減をしてはどうかと。それから、医療費なんかの面でも配慮してあげてはどうかとか、いったようなことを考えてます。それからもう一つはね、この間知事会である程度資産を持っている高齢者の世代が子育てに取り組む、これから結婚して子供を産み育てるっていう世代にもう少し資産移転をねしやすい、そういう仕組みにしてはどうかと。で昨年ですかね、子供さんなりお孫さんのですね教育費なんかに充てるために資産を贈与する場合は非課税にするとか、そういう制度ができたんですけれども、教育費だけにということになると使い勝手が悪い場合もあるし、もう少しその対象を緩めてもいいんじゃないかというような議論も出ました。でこういったことも含めてですね、まだまだ他にもいろんな大事なことがあると思うんですが、知事会の中にかねて少子化対策のプロジェクトチームがあります。一方で私が地方税財政常任委員会というのの委員長もやらせていただいてますから、少子化対策の PT と税財政常任会で十分議論をして、でこの秋以降ね、政府にも申し入れて、例えばこういう点でもう少し地方に財源欲しいとか、あるいは小遺税制改正をしてくれといったようなことをやっていきたいと思っております。
はい、今回の会議では石井知事は全国知事会の地方税財政常任委員長として地方税財源の確保充実等に関する提言を取りまとめられたところですけれども、今回のポイントはどのような点だったのでしょうか。
これはね、社会保障と税の一体改革というのがありまして、消費税も従来の 5% から 8% になる、いずれこれを 10% にするということも予定されているんですけれども、消費税も実は地域によって格差がありまして、東京都産に入る地方消費税は1人当たりにすると一番少ないところの2倍ぐらいになるんですよ。そうすると東京都産のようなところは全国的にいた場合には必要な社会保障財源よりも余分に収入が入ることになる。一方それ以外のところはですね、来ないことになっちゃう。でそこの偏在をですね、 是正するための26年度の税制改正では、地方消費税上がるに合わせてですね、法人住民税、これの一部をですね、地方に再配分する仕組みを作ったんですよ。で、東京都とか愛知県とか、法人の本社がたくさんあって、リッチなところは、やっぱりちょっとご不満なわけですね。で、それでずいぶん知事会で議論がありましたけれども、まあ、最終的にはやっぱり、まあ、大きな方向としてはね、偏在税制を今後も進めていきましょうということを、まあ、決定することができましたが、多くの地方の知事さん方は喜んでいただいたと思います。
はい、その大都市圏、特に東京に集中しがちな地方税の偏在の是正については、東京都の舛添知事などとも、ね、随分議論されたということですけれどもね。
そうですね、舛添都知事も東京都に都税として入ったものをですね、国に一旦吸い上げて地方に再配分するっていうのはいかがなものかということもおっしゃいましたけれども、東京みたいに財源が豊かなところとそうでないところの差がつくから、もともと国民の皆さんは自分たちの社会保障に充てるために仕事で消費税なり地方消費税を負担するんですから、そこがあんまりアンバランスだとこれはおかしいということになりますよということで、随分お互いに議論をしまして、やっぱり全体としてはね、税源の偏在税制というのはしっかり取り組んでいかなきゃいけないということになりましたんで、まあ、よかったなと言います。
はい、さて、今ほどお話にありました少子化対策、人口減少問題、そして財源の偏在税制問題について、今後政府への働きかけなどはどのように取り組んでいかれますか？
実は幸いなことに麻生副総理兼財務大臣がですね、テーマ県にいらして、その機会に私は直接ですね、少子化対策、人口減少問題って国全体のね、存立に関わるような大問題だから、思い切った対策を我々も努力するけど国も打ってほしいといろいろお話しましたら、非常に理解をしてもらって、それから税源の偏在については知事会の中で随分議論があったけどまとまりましたと、26年度も偏在税制やってもらったんですけれども、今後もそういう方向でお願いしたいと言いましたら、知事会の中で話がまとまったということは非常に良かったと、こういうふうに言ってもらいまして、少子化対策あるいは偏在税制を進めるためのしっかりした足がかりができたかなと、今後も努力していきたいというふうに思っております。
はい、というわけで、今回は全国知事会議で議論となったさまざまな問題についてお話を伺いました。石井知事、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。